ファミリエさんなしでは生きていけないからで疲れてしまう。
このラジオはアナログゲームをきっかけに出会った夫婦が日本のアナログゲームとその他の趣味についてお話しするそれなりな紹介番組です。話し手は私三条馬聡と
あさとです。
はい、というわけで始まりましたよろずや楽団のそれなりな日々。
何回目ですか？
第9回
本当に
ですね。え、ちょっと待って、そう言われると
毎回このくだりしてる気がする
もういいよっていうね。そう言われるとちょっと、
いやでも、
うん、
毎回エンディングの時に、
うん、
第何回って言うやん。
言いますな。
ってことはちゃんと調べとけってことや。
あ、はい、エロすまへん。
いきなりダメ出しからの今日の仕事終わりました。
早い。はい、あの第9回で合ってます。
はい、
大丈夫です。
まだ一桁。
まだ一桁。あ、だから次週第10回ですよ。
おお、無事に次週が取れるといいね
そうですね。
先週しれっとお休みだったでしょ。
しれっとね。いやだからね、これが微妙な話で、あの大体普通は毎週何曜日更新みたいな感じで1週間ごとじゃないですか、
うん、
でそれを言わずに始めちゃったもんだから、大体週末ぐらいって思ってたのが、
うん、
あの1日延び2日延びみたいな感じで今大体ね8日から9日に1回更新っていうね、すごく微妙な感じの更新頻度になってます。
曜日じゃなくて何日にしたら。いやダメだ、そんな堅苦しいこと考えたら話すことなくなるから。
ああそうそうそう、まあそれなりにねやっていこうかなって。
引き出しが乏しいので
そうですね。はい、
もう持ってる引き出しでもガチャンガチャン開けた後やで。
もうないの。
もうないね。
もうゼロ。
もうないね。
絞り出さないといけない。
ああもう全部引き出し全部開けきっちゃった。
そうですか。
なんもねえっす。いまだに、
うん、
どのテンションで喋っていいかが毎回序盤は
分かんない。
分からん序盤も何もって感じだけど。
そうですね。まあ言ってもずっと家で一緒にいる2人がただ録音してるだけだからな
そうだから引き出し増えないんだよ詰めるものもないし、引き出しの数もそこも浅い、
うん、最近どうでしたって言ってもいや知ってるしっていう話やからな。
だからもう大体食べ物の話になってしまう。
なってしまうね。そう、まあ食べ物で言うとですよ。
急。
ハ
ンドルの切り方が急。
もうそこは、
はい、
もうちょっと目つぶっといてくださいよ。
はい、はい、いいですけど。
まあ春なりまして、
はい、
我々住んでる地域、
はい、
大阪なんですけど、
はい、
はもう割と桜がね。満開に近いぐらいなってんのかな。
ようやく。あ、でも関東の方が先に早いの。
は
い、
そうなの。
え、だって関東の方がもう満開。あ、桜前線よう分からん。
分からんね。
南から順番に咲けって思う。
まあ、うん、まあ、あの日本列島がさ南北じゃないからさ、一応
お
東西に伸びつつも南北あるみたいな感じだからね。
キュッと縦にしよう。
キュッキュッ
もうキュッ第三じゃけど、ま
あ、あもうすごいことになるでしょうけど
ね、うん、
はい、
オウフって感じだね、
うん、桜のためだけに
そうそうそう
日本列島キュッと
迷惑
いやまあそれは置いときまして、いやあの桜のね季節になると朝とさんいつも言うじゃないですか。
言う、桜餅食べたいって言う。
言うじゃないですか。
そう言うので
、あのなんで食べたくなるかって言ったらもちろんシーズンだからなんだけど、
あの通勤途中の道に、まあ、桜の木が生えてるのもあるけど、うん、あのその中で不意打ちで2本八重桜の木があって。
ああ、八重桜ね。はい、
そうでソメイヨシノが終わって八重桜のシーズンが来て、
うん、
ソメイヨシノより濃いあのピンク
はい
ボリッボリッって咲いてる
ボリッってね、はい、
ボリッと咲いてる感じ、
はあはい、
あのソメイヨシノはさ、
うん、
全体的にこうまぶされた感じ
散らした感じなんだよね。
そうそうそう、
はい、
あ散り際も好きやけど、
はあ、
八重桜はもうなんか遠目から見て桜餅がなってるように見えてボリッボリッ、あ、美味しそう美味しそう、ピンクと緑が、
あ
れ見ると桜餅を思い出すっていう話をもう若い頃からずっと言うんやけど、誰からも共感を得てないっていう、なんでだろうと思ってた。数年前に初めて知ったのが、桜餅2種類あるってこと。
ああ言ってたね。
そう、初めて知ってもう驚愕で震えた。どういうことだ。ここは私が今まで生きてきた世界なのか。なんか違う世界線に迷い込んだのではって震えたね。一晩お布団の中で考えたよ。
考えた。で、どんな2種類があるんだっけ？
道明寺と長明寺。
はい。
で、私が言ってたのは道明寺桜餅らしいんだわ。うん、あのピンク色のボダ餅っぽいやつ。
うんうん、
でもなんか長明寺の方が有名なんか知らんけど、
うん、
あんこなんかクレープみたいなんでくるっと包んだオシャンティーな。
やっぱそう、オシャンティーかどうかは知りませんけど、
食べたことないからね、分からんのだよ。
だから関西はその道明寺
だと思うんやけど、うん、
だからまあ中心にあんこがあってもち米だから桜色に炊いたっていう
のかな、餅で、
うん、
餅の中に入ってる、
うん、もち米の中にあんこが入ってて、その周りを塩漬けの桜の葉っぱ
そう
でくるんだのが
私の言ってた桜餅、
うん、でもう一つの
長明寺がなんかあんこをクレープの皮みたいな、
うん、
あれ餅なんかな、ハーブタイ餅なんかな、
まあ、食べたことないからね、
うん、
まあだからクレープ
あんこが見えとる、
ああっていうタイプのやつ、
そうそうそう、チラ見せされてるやつ、
ああそれもようわからんけど、うん、っていうのがあって、だからそれだから共感が得られなかったんじゃないかと、そ
う
そ
う
そ
う、画像で見ては全然違うって、
うん、あのね、共感されてないのはそれが原因じゃございません。
なんだと。いや絶対八重桜を遠目で見たら桜餅に見えるって、
あ
なんだ桜餅食ったことねえのかと思うもん。
いや、あの私もね、うん、もちろん関西人ですから、
はい、
あのその長明寺
道明寺
あさとさんが言ってたのは
道明寺、
道明寺か、だから関東の長明寺の方は知りませんよ、
うん、
もう全くそんなの知らなくて、うん、桜餅って言えばそのもち米の桜色の
そうそうそうそう
あれを思い浮かべるけど、その話を聞いても1ミリも共感できなかったですよ。
なんでなんで八重桜見たら桜餅食べたくなるでしょう。
なるでしょうって、なるでしょうって言われても
なんでや。
ああ、いやだから誰からも共感得られなかったわけでしょ。
誰かこれ見てわいもそう思うっていう人がいたら、はい、あの相互フォローになろう。いや言いでください。
だからこれを聞いて、いや八重桜を見たら私も桜餅食べたくなりますと、
うん、あじゃあこれあの前のちくわの時みたいなアンケート入れよ。
また何言ってんだこいつらってならない。
ええやん別に。
よろしいですか、
うん、
じゃあこれもアンケート取りましょう。
八重桜を見たら桜餅が食べたくなる、
うん、イエスかノーか
で、
はい、分かりました。
はい、
はい、じゃあまあそれでアンケート取りますと。
話したら桜餅食べたくなってきた。
はい、
そう桜餅の葉っぱ、
うん、葉っぱ、はい、
塩漬けの桜の葉っぱ、
はい、
あれ食べるんだって
。うん、私食べない派でしたねずっと。
食べるもんだよ。いや好きにすりゃいいんだけど。
うん、
あれだ、初めて一緒に桜餅食べたのがもう何年前か知らんけど、
はい、
多分あの時も八重桜見たから桜餅食べたいシーズンですっていう話をしたと思う。
はい、してされたような気がする。
でなんか微妙なおんみたいな感じで桜餅買ってきたと思う。
うん、何言ってんだこいつってなりながら多分買ってきたんだと思う。
どっちが買ったかは覚えてないけど。
うん、
で葉っぱを食べる時に、
うん、
なんかもう人外のものを見る目で見られた記憶がある。
そんなことはないよ。
はぁって、葉っぱ食いよったでこの女みたいな。
いやそこまでは思ってないです
けど、食べましたけどおめえ何食ってねえんだよみたいな感じなんだけど。ほんであのあれだよ、さっきのビニールセロハン、
はいはい、
で葉っぱのふりしたやつ、
はは、ありますね。
あれ買ってきた時にはもう離婚問題でしょ。おい何買ってきたんじゃの。
何それ、離婚問題まで行くの？
もう食の違いはね、もうちょっと戦争が起きるから早めに解決しないとダメ。
はい、本物の葉っぱじゃないセロファンのやつ
はもう偽物だからダメ。
それを買ってきたら離婚問題になるから
気をつけろ。一回買ってけえへんかったっけ？
分からん。
まあ結婚する前やから農家で。
あ、そうですか。はい、
はい、あれは本物じゃないとダメです。
わかりました。
美味しいって。
いや、まあそうかもしれんけど、うちは食べない文化で育ってたから。
食べてみ。
あ、そうですね。
あの塩気が、
うん、
あんこの甘みをギュッとこう引き締める感じで、
うん、
おほうなかなかってなるから
なるから
なるから、
うん、まあ分かりましたよ。
はい、
で、まあまあ、 あの下手するとね、これ広げていくとまた桜餅で1時間になっちゃうから
、
まあ、まあこの辺にしまして、
はい、
まあ、今日のね本題の方に入っていこうかなと思うんですけど、
あの会話の本筋戻すのはあなたの役目なので、
今日の本題、
はい、
ね、入っていこうと思いますけども、今日の本題は大阪は東貝塚にある
大阪？
大阪、大阪です。大阪風ですよ。
はい、
はい、大阪は東貝塚にある遊べるボードゲームショップファミリエさんのご紹介をしたいなという話でございますよ。
今貝塚って言われても私チリがダメなので全然。大阪のどの辺だったかなってなってる。
うん、南の方。
南の方。
あ、違う違う。はい、東貝塚っていうのは、
うん、
大阪府貝塚市にあります、
うんうん、
で貝塚市がどこかというと、
うん、
まあ、大阪市があって、
うんうん、
その下南に堺市っていうまた大きいのがあるのよ、
うん、
でまあ、そこからまあ何個かちょっとあんだけど、うん、まあ、有名なのは岸和田市、
うん、
あのだんじりのね、
うん、
はい、のさらに南に行ったら貝塚市がある。
大阪湾が近い、
うん、
海が近い、
海が近い、海沿い、海沿いですよ。
あれか、大阪湾を人の顔の横顔だとしたら顎あたりか。
ああ、顎まで行かない、
顎まで行かない、唇あたり。
ごめん、もうちょっと分かんなくなってきたまあ、あの関西空港の近くですよ。関西空港は確か泉佐野市なんだけど、
うん
うん、その上が貝塚市、
うん、そっちの方がピンとこない、
うん、
まあ、この話は平行線だな。
大阪府の南の方です。
はい、
で、割とね大阪に住んでる人も貝塚遠いなってなるかもしれないけど、
うん、
梅田、大阪か JR でいうと、
うん、
大阪からとか、
うん、
天王寺から、
うん、
乗れる紀州寺快速。
どういう字書くの？
和歌山って紀州っていうじゃん。
そういえばそうだね、
うん、で紀州寺の寺は道、
紀州へ至る道、
うん、あの路地の路かな。
あ、そっち、はい、
の快速、紀州寺快速に乗ったら割とすぐです。
はい
はい、
割とすぐっていうのが10分とかそういうわけではない、
うん、そういうわけではないね。
思てるよりは近い、
思てるよりは近いよ
ふわっとしてる、
まあ、ちょっとそこはふわっとさせとこうかなと思うんですけど、貝塚、まあ、東貝塚にあるね、
うん、
ファミリエさんに、
うん、
まあ、この前、この前って言ってももう
ひな祭りの日に行ってきた。
そうそう、ひな祭りの日に、
うん、
まあ、行ってきまして、
はい、
あのあれですね、何回もお話ししてますけど、プレイゲームマウィークで、まあ、うちのあなたを知らないあなたの隣人を置いていただけるということで、はい、まあ、持ってって、
店舗さんに回った2店目3店目、
2店目じゃないかな、
1店目をイン
ストさんに行って、その次ファミリエさんに行った気がする。
多分そう、まあ、2つ目か3つ目
うん、うん、に行って、
うん、
まあ、ぜひ紹介をって言って思ってたら、まあなんやかんやね、
ちくわの話したりとかね
とか、
うん、
まあいろいろあって遅くなってしまったんですけども、
忘れてませんよ。
はい、忘れてませんっていうか、まあ、非常に楽しかったですよね、
うん、行
って
ね。あと美味しい記憶も
まあ美味しい話はねちょっとまた後にするんで、
あれまた食べ物かそれさせん。
はい、でファミリエさんは、 週末だけの営業をされてまして、金曜日が5時からかな、
金土日、
うん、金土日だけ、金曜日が5時から10時まで、
5時から10時、はい、
で、土曜日曜祝日が朝の10時から夜の10時まで、
うん、
という週末だけの営業でされておられますと、うん、でここのお店に行って、まあ、浅曽さん的にはどんな感じで楽しめました？
ゲームスペースさ
ん
で行ったのは多分私は初めてでしょ、
うん、あそうか、インストさんはカフェだよな、うん、
だからめっちゃゲームあって、
うん、
あのまた全然趣も違って、
うん、
なんだろうね、ゲームカフェさんはカフェの雰囲気がちゃんとある。
ああはいはいはい。
でもゲームスペースさんは、
うん、
もう部屋って感じ。
ああなるほどね、はいはい。
でこたつあったね奥に。
あ、こたつ入ってないけど、そうそうそう入ってないけど畳とこたつの席があって、
そうそうそう、でいっぱいすごい広くて席数も多いかった
よね、うん、そうすごい広かったよね、
うん、でゲーム置いてある棚がいいな、この棚欲しいなと思いながら見てため
ちゃめちゃゲームあったもんな。
あったあった、多分写真撮ったはず。あったいいなあ。
これね多いよね。ファミリエさんって店舗名のね、うん、響きからしてもなんとなく、
うん、お察しいただけるか
と思いますけど、まあ、ファミリー向けご家族でぜひ来てくださいねっていうお店さんなわけですよ。
ちっちゃい子からおじいちゃんおばあちゃんまでゲーム付けにしてやんぜ、うん、ゲーっていう
それなんかちょっと言い方が悪い感じがしますけど、
ゲームの英才教育、
あ、うん、まあまあかどうかはねちょっと置いといて、うん、まあまあ、 あのご家族で楽しめるようにっていうお店さんなわけですよ。で幅社のゲームがめちゃめちゃ多いよね。
そうだね、あ、まあでもゲームカフェゲームスペースさんはどこも割と幅社のゲームがしっかり置いてあ
るけど、
ここはもうダントツでちっちゃいコミケが多かった気がする。
ダントツの品揃えだと思うよこれ
多分、
うん、
もう全体総数わからんから何とも言われんけど、うん、多いなって思った。
なんだろう、まあおもちゃに近いものもあるじゃない、うん、幅社のゲームって、う
んうん、ゲームじゃなくても遊べるものが多い、
うんうん、っていうので、まあ本当にファミリーで来て遊びやすい環境を作られてるなと思ってたら、めちゃめちゃマニアックなボードゲームを置いてたりとか、
ゴリゴリのゲーマー向けじゃんってい
ういうのがあったりとか、
うん、あとブタミントンもあった。
ああ
ブタミントン懐かしいと思って見てた。やってないけどね、
うん、まあ、それでいうとそっち系のあれだったらさ、あのパックマン置いてたのびっくりしたよ ね、 あれね。
パックマンのあれ何ゲームって言ったらいいの、
まあ、本当にパックマンするらしいよ。そう、まあ、ちょっとやできなかったんだけど、うん、
これ見てあの映画のなんだっけ、
ピクセル、
ピクセル思い出した
リアルパックマン、
リアルパックマン、いや これあれ、あのデジタルの何、元々の喫茶店とかに
ある、ああ、はいはいはい、
テーブル筐体、
はいはいはい、
ぽいよね
ぽいよね、
あれをそのままリアルにしましたみたいな、うん、あれようできてると思うわ。これ大丈夫なんかな言って、
え、なんで
なんか実は版権元から出てるやつじゃないとかだったら怖いなと思って
あ、でもそれは別にファミリエさんに罪はないじゃない。そうか、うん、いやちゃんとしてると思いますよさすがに
これね、今撮ってた写真見てるけど、
うん、
ほんとマンモパックマンだもんね、
うん、だからあの普通のゲームカフェさんとかゲームスペースさんにあんまり置いてない見かけないゲームもたくさんあるから、
箱に収納されて棚にしまえるようなやつじゃないものが
あるし、あの山登りゲームとかね、
そうそうそう、穴開いてるこう斜めの板の上をこう糸でって、もう分かりにくい後で写真を添付するのでそれでお察しください。
中で一回これやってみたいっていうのがね、いろいろ置いてる。
そう、買うには勇気いるけどやってみたい
やってみたいっていう
これでもどこでどうやって買ってくるんだろう
ね。
どこで売ってんのかな、トイザラス、
トイザラスじゃない気がするけど分かんないけど、いやだからあの本当にね一回ね行ってみる価値はね十二分にあると思いますよ、う
ん、あとねレジのそばに置いてあったあのパチンコ玉みたいなぐるーって
あ
ー単純だけどあーってなるあれもう、ね、名前のわからんゲームが多い。
そうだね、ちゃんと聞いてメモしなきゃいけなかったですね、
うん、 まあ、写真を添付するので。
あ、はい、もう写真ばっかなんじゃん。
本当だ。そう、どこのゲームカフェゲームスペース行っても大体置いてあったのがちゃんとあの放課後サイクロクラブだった。
ああ。
ちゃんと置いてあるわみたいな。案外漫画置いてあるね。
そうだね、
うん、知ってる漫画がねいくつかあってふふふふってなった。いいぞって。どの立場やねんって感じだけど。
そうですな。いや、でまあいろんなね、見たことないようなゲームがたくさんあって、うん、もちろんお店の雰囲気も明るくて清潔で、
うん、下カーペット、
カーペットかな確か、
うん、カーペットだったね、うん、
でまあ非常に遊びやすい空間で、
うん、
あとあの授乳室になるような個室っぽい感じのやつもあったね。
うんうんうん、
うん、
だからお子さん連れても安心、
うん、安心で行けるというあの非常にいいお店だなと思った次第なんですけれども、俺ね最大の特徴というか、
うん、
これすげえなと思ったのが、
うん、
やっぱ料金体系だと思うんすよ、
うん、
プレイ料金が、
うん、
まあ、基本的にあの土曜日とか、
うん、
あのまあ、平日土日関係なく一律なのかな、
うん、
で大人が30分200円、
うん、
で中高生が30分150円、
うん、
で小学生が30分100円、
うん、
まあ、ここまではわかる、
うん、
でフリータイムが3時間以降ね、
うん、
で大人は1200円、
うん、
中高生が900円、
うん、
で小学生が600円、
うん、
で1日入れますよ
と、うん、
これもまあ大阪だったらある、
うん、
でこっからどういうことだってなるんだけど、
うん、
家族割引がある。
素晴らしい。
で大人1人プラス、
うん、
小学校6年生まで、まあ、うん、あの中学生未満かな、
うんうん、
の、お子様、
うん、
1家族、
うん、
で900円、
うんうん、
大人1人と子供、
うん、
で900円、
1セットで
、うん、で大人が2人、
うん、
まあ、お父さんとお母さんとお子さん、
うん、
で来た場合は1500円。
安い。
おかしくないって。
安い。
いう料金体系なわけですよ。
すごいね。
まあ、ご家族で来てほしいっていうところなんだけどね、もちろん、うん、でプラスドリンクバー無料。
あれドリンクバー、ドリンクバーだね。
ドリンクバー、
冷蔵庫置いてあったもんね。
まあ、あのセルフサービスですけれども、
うん、
でエスプレッソとかね、
うん、
カフェラテとかちゃんとしたコーヒーメーカーで、
ね、美味しかった
ね、作っていただけてっていうところまで含めての料金が先ほどの値段ですと。
恐ろしい。
恐ろしいですよ本当に。
いやでも逆に週末だけだからできるサービスかもね。
かもしれないけれど
ね。
でまあ、あの店長さんにねちょっとお話を聞いたら、やっぱり家族で来てもらおうと思うとこういう料金体系になると、
うん、
で大人1人子供1人でその1000円を切るっていうのはもう必須だと思うっていう話をされてて、
遊びに行くところとしてね、
うん、
やっぱ1000円超えるとね
とねっていう、まあやっぱ気合がいるよね両方、
うん、
両方というか、まあ、あの子供を連れていくお父さんお母さん的にしても、
うん、悩ましいところだよ、
うん、まあ、気軽にはいけない値段になっちゃうからっていう。
でもまあ1日で1000円ぐらいって本当は安いんだけどね。
本当、いや、めちゃめちゃ安いと思いますよ。
どこに行くにもお金かかるからね、
うんうん、でもちろんそのご家族連ればっかりってわけじゃなくて、さっきも言ったようにすげえマニアックなゲームも置いてるからゲーマーさんも来るしっていうところなんだけど、やっぱり力を入れてはるのはご家族、
うん、
っていうことで、まあ、
あのゲームカフェさんとは違うから相席は別にできるんだけど、
うん、
もう何人かで行った方が良さそう。
ああ、まあ、あの行ってみたらご家族ばっかりだったっていう、
そうそうそう、あるから、
まあ、可能性もなくことはないことはないよね、うん、
多分一人で行くよりは 2,3 人で行った方が、
うん、まあ、でも我々もご家族と遊んだじゃない。
そうだね、
うん、
あのお子さん何歳ぐらいだったの。
いや、多分小学校入るかどうかぐらい、
入ってないと思う、う
ん、そうかな、うん、
5歳未満やと思うけど、う
ん、ファウナやったね。
ファウナやったね。ファウナジュニア。
あ、ファウナジュニアか。
なんかめっちゃ動物好きな感じの。
あ、
楽しかったよ初対面のご家族と。 別に特に接待プレイもしてないし、
うん、そうだね、
なかなかいい出会いだったね。
まあね、ちっちゃな子供と遊ぶ機会ってないしね、あんまり。
子供用のおもちゃを買うとさ、家でまあどんどん年齢が変わっていくから遊ぶものも変わってって飽和していくけど、うん、ああやってあそこに行ったら何かしか興味を引くものがちっちゃい子向けから大きい大人向けまであるっていうのはすごくありがたいよね。
うん、だから今その小学生までの、
うん、
まあ、子供一緒に遊んだ子とかが、まあ、ちょっとずつ
もうちょっと難しいゲームができるなってってなったら、じゃあ今度これやろうかって、
うん、
すごくいいスペースだと思う、う
ん、でまあ、中学生に上がったら今度はすげえマニアックなやつをやり始めて
もうめっちゃゲームエリートや、
うん、じゃあやっぱり英才教育を、
おっと恐ろしいファミリエさんなしでは生きていけないからでしたんでしょ
でそどこが
そうで学校の友達連れてくんやろ。
ああいい流れだ ね、
やばい怖い
でだからその子が今度はまた別の、ね、ちっちゃい子がご家族で来た時に教えてあげてっていう輪が広がる。
恐ろしい
恐ろしいの
素晴らしい
素晴らしいね、素晴らしいです。
まあでもそこで遊んだゲーム、うん、まあ、全部じゃないけど、うん、そこでもゲーム売ってるし、
ああそうそう、あの遊べるボードゲーム屋なんで、
うん、
あの一応基本的にはショップさんなのよ。
そうそうそう、
うん、
だからどうしてもこのゲームは手元に欲しいってなった時にね、まあ今買う手段も増えてるし、
うん、まあ増えてるけどね、うん、
出会いの入り口として、
まあすごくいいお店じゃないかなと、うん、いうところなんだけど、これのねファミリエさんの話をゲームマー前にぜひともしないといけないなと思ってたのが、
うん、
すごくちょっとギリギリになっちゃって申し訳ない話なんだけど、これなんでかって言いますと、
はい、
実はですね、
はい、
こうファミリエさん2018年の3月31日でオープンほぼ1周年。
あら、おめでとうございます。
おめでとうございますと。
なんでもっと早く言わないの。
すみません。だから本当はね先週ぐらいにしなきゃいけなかった。いやだから もうちょっと早く撮って更新する予定だったから、もう本当すいません。
はい。
で、ほぼ1周年ということで感謝デーを3月31日に行いますと。
ゲームマーケット大阪前日。
前日
大変
で、ほぼ1周年記念感謝デーは3月31日に行われるわけですけれども、
うん、
なんと、
うん、
プレイ料金が半額サービス、
うん、やべえ大丈夫ちょっとすごい語彙力を失っております
そうなんですよ。いやだからね、
大盤振る舞いすぎない、
はい、まあ、1周年記念ということで、
あ、
まあ、今までのご愛好に感謝を込めましてということだと思います。
すごい企業努力だね。
はい、いやもう本当に素晴らしい。
あさってじゃん。
そうなんすよ、
今29日ですよ。
そうなんすよ、本当に申し訳ない、もっと早くするつもりだったんだけど、
3月31日はファミリエさんのほぼ1周年記念。
はい、
おめでとうございます。
おめでとうございます。で、あの多分ねゲームマーケット大阪に、
はい、
参加するために、
うん、
31日前乗りで来はる方もいらっしゃると思います、
うん、
交通手段、
うん、
新幹線じゃなくて飛行機で、
うん、
っていう方もおられると思います、
うん、
関西空港からすぐ近くです。
ほう、
ファミリーさんね、
ぜひ
ぜひちょっと
足を伸ばして、
足を伸ばしてというか、あの大阪の中心地に行くまでにあるから、
うん、
ちょっと途中の途中下車していただいて、あの
一周年ぶらり途中下車
ぶらり途中下車の
ゲームの旅、
ゲームの旅せっかく関西大阪に来たから、うん、大阪のゲームスペースさんとか、
うん、
ゲームカフェさんにちょっと行こうっていう人も割と多いらしいんだけど、
増えてるもんね、
うん、でやっぱまあ候補としてね、やっぱ中心地の方が多くなってくるとは思うんですが、
ぜひ
ぜひぜひ。
であれでしょ、周辺の美味しいご飯のお店を。
ああそうそうそうそう、周辺のね美味しいご飯、あのファミリエさんはカフェじゃないので飲食というか、まあ、食事だね、
食事メニューはない
ないので、我々がファミリエさんに行った時に食べたものの話をさせていただくと、
はい、
お昼がうどん、
うどん美味しかったよ、うどん、
うどん美味しかったね。
もう一回行きたい、早く
早く
早く行きたい。いやもう行った時、
うん、
あまりの美味しさにテンションが上がって、
うん、
舌を思いっきり噛んで負傷するっていう痛恨のミスをしたので。
そうでしたね。
口の中血まみれになったからね、
はい、うどん食いながら
舌先を思いっきり負傷して舌が割れると思ったもん。
でも美味しかった、
美味しかった、ちゃんと味わいました。
あ、そうですか、はい。我々が行ったのが、東貝塚の器というおうどん屋さん。
どういう字書くの？
うつはひらがな、
うん、
で和は輪っかの和、
う
ん、で器さん、非常にコシのあるさぬきうどんのお店、ね、
席数はそんなになかったよね。
ほぼほぼカウンターでテーブル席4人掛けが1個だけかな。
あったっけ？
あったあった。
で行った時ちょうど、いやでもあれ1時前、12時半ぐらい
だったかな、
で割とすんなり入れたけど、
うん、
直後にもう満席だった。だから私らはちょうどいいタイミングで入っただけで、
そうそうそうそうそうそう、
私らの後に来た人もいたから、
うん、満席だった。割と並んでたね。だから俺らもちょろっとだけ待ったで、
ちょっと待った、そうそうそう、今出る人がいるからちょっと待っててねぐらいやったけど、基本満席やった。
基本ずっと満席で、であのもちろんですけど注文が入ってから茹でるので、
うん、
あの提供までに時間がかかるから回転率がね悪いっていうのは確かにあるところなんだけど、
美味しい、まあ、私何食べたっけ、鶏天ぶっかけ
かな、
鶏もめっちゃプリント
してました
な、たっぷり乗ってた、
たっぷり乗ってた、
ね、めっちゃあると思って。あとちくわの天ぷらも追加で。
してましたね。
ちくわ好きやもんよ。
またちくわの話で長くなっちゃう。
ここはね半分に切られてました。
ああ、いや普通だから、ちく天はそうなんだから。
そうだね、
はい。でまあ、もちろんだしもしっかりとしただしで美味しかったですし、うん、うどんもね出来が良かったんだけど、俺的にはあそこまでコシがあるとちょっと好みからは外れる。
マジで、
うん、美味しかったよ、美味しかったけどね。
私はコシの強いうどんが好きなので、うん、もう麺と私の戦いみたいな感じの歯応えが。でも今うどん噛んでるよみたいな。
うどん飲むんでしょ。
そう。いや飲んでる途中で切れるのが嫌だ。
ああ
噛んで咀嚼して小さくなったものを飲み込むか、つるっと丸ままぐるよんとこ飲んじゃう。いや喉を通る瞬間がいいんじゃないの麺は。
あはさようで。
ピンと来てへんか。
ピンと来てないね。
また通じてへんか。
通じてないね。
伝わらんか。
伝わってないな。
家庭の危機やな。
そんなにうどんの腰一つで。
いや歯応えって大事っすよ。
いやまあね、歯ごたえは大事ですけど、いやだからあの本当にかなりコシの強いうどんなので、
うん、
そこは、まあ、ちょっと気をつけて、だからコシが強いさぬきうどんが好きな人にはたまらないお店だとは思います。
興奮して舌を噛んでしまう
ぐらいね。でこれこうがファミリエさんから多分歩いて10分15分ぐらいかな、
うん、駅から反対
反対方向だけども、ファミリエさんは駅降りてもすぐそこなので、
まあちょっと足伸ばすぐらいで
いけますので、まあここもお昼にね行け、まあ夜でもいいけど。
夜もやってんの？
夜は21時ラストオーダ
ー。
でももしかしたら麺売り切れとかあるかもしれないよね。
ありそう、
うん、
うどん食べたくなってきた。さっきまで桜餅食べたいって言ってたのに。
またね行きましょう。
冷たいうどんが好きなので私は。
そうですね、っていうのがね、あの器さんでお昼うどん食べました。
はい。でで
ファミリエさんを後にして夜何食べたかというと、これがですねとんかつ屋さんに行ったんだけど、
あれどこ駅違うよね。
そうなんですよ、ファミリエさんが JR の東貝塚っていう駅、
うん
でこの時我々あの青春18切符っていう、
うん
まあ、1日乗り放題券みたいな、うん、JR のねあれで行ってまして、
18じゃないですけど、
そうですね、はい。ファミリエさんの東貝塚から 1,2,3 駅、
うん、
大阪方面に行ったところの久米田、
久米田、
はい、という駅で、まあ、ちょっと途中下車しまして、
途中下車ぶらり美味しい旅、
美味しい旅してきまして、そこにある、そう、これこれ豚肉屋、
すごい名前だね、
はい、っていうあのとんかつ屋さん、
とんかつ豚しゃぶしゃぶのお店、
ああそうそうそうそう、
黒豚専門店って言ってたね。
でまあここのロースカツ定食とカツカレー定食かな、
うん、
を食べたんだけど、
もうびっくりするぐらい美味しかった。
びっくりするぐらいうまかったね。
べらぼうにうまかった。
あ、多分俺今まで食ってきたあのとんかつの中で一番だったと思う。
油が美味しい、
あのすごい油が甘いのよ。
そう、美味しいものを食べた時に食レポで甘いっていう人いるけど、
うん、
言っちゃう
言っちゃう、確かに。
うまいと甘いはねイコール、
美味しいと甘いはイコールはちょっと違うと思うけど、そう、はい、いやで私カツカレー頼んで、
はい、
あさとさんが、ロースカツ定食かな、うん、でやったんだけど、カツカレー頼んだんだけど、ぜひと
ん
かつは塩で行ってくださいと、
うん、別添えだった
ね。別添えのこれね、塩かけて食べるとんかつがめちゃめちゃうまくて、
あの肉のうまみ甘みをギュッとこう、そうそう、塩で、
そうだから、あの普通はとんかつソースとか、
うん、
でカツカレーにしたらカレーにつけてとんかつ食うんですけど、
うん、
もうダメ、余計な味を加えたくない。
カツカレーにして失敗だったかなってなった。
いやでもね、カレー自体もめっちゃうまかった
の。だから悩ましいね。そ
う、カレーはカレーで食べて、とんかつはとんかつで食べたっていうような感じだったんだけど、うん、これでめちゃめちゃうまかったです。
いやだ、カツカレー食べたい。さっきうどん食べたいって言ったとこ。
でも今日大変やん、桜餅食うて、うん、うどん食ってとんかつ食わなきゃいけない。
カレーは、
あ、カレーもか、あ、大変、あ、もう無理無理、
胃袋が7つぐらいいる。
あ、それ毎回言うよ。
いやでも、ね、でもすごい美味しかった、
すごい美味しかったですね。これはもうちょっと途中下車して
行くだけの価値
は、価値はあった。
うん、
うん、
ここなんか遅くまでやってんの。
いや、ここもね9時ぐらいだった、どうだったかな。
あ、でも行った時ちょっとギリギリ感があったね。
あ、そうそう、ラストオーダーが9時で、あのもしかしたらもうご飯残ってないかもって言われた。
そう、店の前行った時にお店の人が後ろから来て、
うん、
なんか声かけられてびっくりした。
そうそうそうそう、
ご飯まだあるって言われた。
というこれはね非常に美味しいお店でしたよ。
うん
うん、
ただちょっと油はねしっかり脂身があったから、あの弱い人はちょっと胸焼けるかも。
あ、かもしれない。
美味しいんだけど、
うん、美味しいんだけどね。
美味しいのと胸焼けはまた別の話だからね。すんごい油でした。
ああ、もうええ、これがええ油かっていう、
うん、この油なら体に身についてもいいみたいな。
どういうこと。
この美味しい油を摂取して脂肪が増えるなら許そうっていう
のが。ああ、なるほどね、はい、
何言ってんだ。
という、あのだからここは東貝塚じゃなくて久米田の、そう、これこれ豚肉屋というお店、
はい、
で非常におすすめでございます、はい、はい、というわけでですね、まあ、エンディング的な話なんですけれども、
はい、
まあ、今回は東貝塚の、遊べるボードゲーム屋ファミリエさんをご紹介いたしました。
はい、
3月31日はほぼ1周年記念の感謝デーということで、半額セール、セールじゃないな、プレイ料金が半額なので、ぜひ皆さん行ってくださいね。
はい、
で美味しいお店も周りにありますよと、
うどんととんかつ、
はい、というお話をしましたけれども
ね。もうあと明日、しあさってゲームマーケット大阪ですよ。
そうなんですよね、
はい、やこの前3月入ったとこで大変だわっつってたのに。
そうね、
ね、今頑張って包んでます。
梱包をね頑張ってしております。
私が全部包んでます。
本職なので。
本職じゃねえよ。本職と変わらんけど、うん、それ仕事じゃねえしみたいな。
あ、そうそう、あの 一個忘れてた。
何？
それをゲームマーケット大阪の話で思い出したんだけど、もともとプレイゲームマウィーク、
うん、
で、まあ、今回ゲームマーケット大阪で再販する、
うんうん、
あなたを知らないあなたの隣人を、
うん、
まあ、置いてもらうために、
うん、
まあ、ファミリーさんに行ったんですけども、
うん、
その時に旧作
の
ナインプラネッツも一応持ってってて、
うん、
で前はどんなの作りはったんですかっていう流れから、まあ、実はこんなの作りましてっていうのをお話しして、
うん、
まあ、ルール説明して、いやすると面白そうだから一回やってみましょうって言ってくださって、
うん、ありがたい、
ありがたい。でまあ遊んで、もうよかったらこれも置いときますよと、
しれっと
しれっと言っていた、
新作じゃないんだけど
どう、あの置いていただいてます。
はい
はい、だからファミリーさんに行くと、
うちのゲームが全部遊べるよ、
うん、まあ、全部って2つだけどねはい、そうだから、あのね、あなたを知らないあなたの隣人の話ばっかりここでしてるけど、一応旧作のナインプラネッツもゲームマーケットで持ってきますんで、
まだ在庫あるんで、
在庫あるんで、はい、
まだたんまりある、たんまりはない、
たんまりはないかな、まあでもあるから、はい、一応それもお話ししておきましょうというところで、
はい、もうルール説明忘れちゃったよ、だいぶ隣人に時間を割いてるから
そうだね、大丈夫、俺覚えてるから。
本当、
はい、大丈夫です、大丈夫です。
あのゲームマーケットの時、サークルスペースに三条馬さんがいない時、私あたふたするよ。
ああ、頑張れ、
どうしよう、これがあれでみたいなえ、じゃあ当日は私ら2人で、
はい、ブースにおりますので、
はい、ポッドキャストの内容を振られても私過去の放送聞いてないのでそんな話したっけってちくわと桜餅の話ぐらいは覚えておきますけど、 あと福豆の食べ物ばっかり
そうなんですよね、あの一応ボードゲームの紹介番組なんだけど、反響はほぼほぼ食べ物の話っていう
みんなあれだ、本能的なところに訴えかける番組ってことで
そうですね、やっぱ食べる食はね基本ですから、な食べないとボードゲームも遊べないからね。
そうだね、
はい、
あの時の話があれでって言われても私ポカンとすると思うんで、はい、本人ですけど覚えてませんって
というので、まあそこはそれとして、
はい、あとなんだっけ、予約、
あ、はい、そうですね、予約、あなたを知らないあなたの隣人とナインプラネッツの予約受付が30日の23時59分まで、
はい、ギリギリまで今回は、
はい、受け付けておりますので。
前の時はね、なんかもう全然わからんままいろいろやってたから、
うん、
予約もちょっと早いうちに締め切っちゃったからね、
うん、
今回はギリギリまで、
今回はギリギリまでやっております。
まだ全然予約できる、
まだ全然予約できる、大丈夫です。
どちらも
どちらも
どしどしご予約待ってます、
待ってますであと、まあ、一応ゲームマーケット大阪5にも、あなたを知らないあなたの隣人の方は、
うん、
入手する手段がございます。
今回はちゃんといろいろ考えてます、
はい、ちゃんと考えてます。
前回は本当行き当たりばったりだったので、
はい、だったので、で前回の2017年のゲームマーケット秋の時にも、
うん、
委託で置いてくださった東急ハンズの名古屋店さん、
はい、
にも今回置いていただけることになりました。
ありがとうございます、
はい、で、イエローサブマリンさん、
ありがとうございます、
にも置いていただけることになりました。
イエサブさんは別にどこにどうっていう
のはまだ分かんない。だからとりあえずその
納品者だけ、
はい、一括管理されてるところにお送りしました。
だから後でそのどこどこの店舗に行ってるかはまた連絡
来るの？多分ね、多分
あるといいね。
あるといいね。で、プラス、プレイゲームマーウィークにも参加されてる、大阪は、長堀橋の、
うん、
DDT さん。
うん、
でも、取り扱っていただけることになっております。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつから？
イベント後なので4月2日から、
はい、2日以降から順次取り扱い開始。
あ、そんな感じ、そんな感じ。まあその辺のね続報もま
た。隣人だけですね。
あ、これ隣人だけです。
ナインプラネッツは頑張って手売りのみまあどちらも在庫がいっぱいあれば自家通販も、
ああそうそうそうそうね、
検討してます、
検討してますので、またよろしくお願いいたしますと、
はい、頑張って包んでます。
はい、はい、言わなきゃいけないことはこれで全部言ったはずです。
あとなんだ、当日寝坊せずに行くだけ。
そうね、そうね、いつもギリギリになっちゃうからね。
なんやかんやでギリギリ、
ね、なんやかんやでね、
車の申請忘れたしな。
そうなんすよ、すいませんでした。
本当気づいた時には2日後。
あの車の搬入のね許可今回取ろうと思ってたら
申請するの忘れてたっていう、
で気づいた時にはもう終わってたっていうね、はい、
今度あの幸いにも協力してくれる人がいたので、頑張って自分らで搬入はしますけども
ね、はい、まあゲームマーケットで皆さんにね、会えるのを楽しみにしておりますみたいな感じ。
私多分ずっとアワーをしてると思う。
あ、そうですか。
あとあれと今、前回の大阪と前の秋と、
うん、
でまあ多分今回もそうですけど、
うん、
当日のツイートは大体私がしてるので、
うん、あそうそうそうそうそうそうね、
そうだよ、
うん、
広報担当として生き生きしてるから
はい、
頑張ります。
そんな感じで、まああとこれからまた
追い込みで、
はい、頑張ります。
あと40個包まないといけないので、
はい、頑張ってください、
はい、
じゃあというわけで、第9回よろずや楽団のそれなりな日々、この辺でお開きにしたいと思います。どうもありがとうございました。
お疲れ様でした。うどん美味しそう。
うどんの話は後でするから
写真